コロナにおいて学生の皆さんがこの大学になかなか来ることができなくなって、普通の学生生活、学校に来て多くの時間を過ごすということができなくなっているその様子をそばで見ながら、最近私はよく思い出すことがあります。それは私が大学進学のために長野県の田舎から東京に上京する日の朝、私を見送ってくれた母親が私にこう言いました。大学生活を思いっきり楽しんできなさい。そして大学生活では一生の友達が必ずできるから親友を作りなさい。そう言われました。私はてっきり大学でたくさん勉強をしてきなさい、学費たくさん払ってあげてるんだから、そう言われると思っていました。でも違いました。楽しみなさい、たくさん遊びなさい、そして一生の親友を作りなさい。私は今でもその言葉を覚えています。そしてその言葉通り、たくさん遊び、たくさん楽しみ、ちょっと勉強をし、本当に一生の友人、親友と出会いました。人生において親友というのはとても大切なものです。大学生活でその親友を得て、実は10年前その親友は突然病気で亡くなりました。親友を亡くしてから私はこう思いました。ああ、自分はこれで一生こんな友達はできない、こんな親友はもういない、人生でもう親友なんてできないんだ、そう思いました。実は今でもそう思っています。そして親友のいない人生を過ごすことの寂しさや苦しさを今でも感じています。そう思うからこそ、学校に集うことのできない学生の皆さんの姿を見ながらこう思います。学生の方々はなんて貴重な時間をコロナによって奪われてしまったんだろう。特に短大の2年間しかない学生はその半分をコロナによって学校で過ごすことができない、そういう時を与えられました。学生の皆さんが失ったものはどれほど大きいだろうか。私自身が過ごしたたくさんの学生生活での時間を比べて、本当にそれが素晴らしかったからこそ、学生の皆さんにはそうしてほしいし、でもそれができない、正直なんてかわいそうなんだ、そう思いました。ですからその時から私は毎日の祈りの中で、コロナによって学生が失ったものよりも素晴らしいものが与えられるように、そのようにお祈りするようになりました。学生が今失ったものよりも、それよりも素晴らしいものが与えられるように。でも祈りながらいつも別のことも思っていました。それは、私はもしかしたら勝手に学生の皆さんは大切なものを失ったと私自身の経験だけで決めつけているのではないか、そう思いました。そして私の経験と私の考えで勝手に学生の皆さんはかわいそう、そう思っていたのかもしれない、そう思いました。もしかしたらこのような状況であっても、学生の方たちはさまざまな考えやさまざまなそれぞれの時間の過ごし方で素晴らしいかけがえのない時間を過ごしているかもしれない。 学校に来てそこで時間を過ごすよりもそれと同じぐらい、またはそれよりも素晴らしい時間を過ごしているかもしれない。もっと学生の方々一人一人の時間の使い方、人生の過ごし方のその力を私自身が信じなければいけないとも思いました。学校に来ることができないからかわいそう、そこで多くの時間を過ごすことができないからかわいそうではなく、学生が今そのような状況であっても素晴らしい時間を過ごすことができるように、もっともっと素晴らしいものが与えられるように、そしてそれを探し出す力が学生の皆さんにはある、そう信じて祈ることが大切だと気づかされました。確かに失ったものは大きいかもしれません。でも失ったものに心を奪われるよりも、実はこのような状況であってももっともっと素晴らしい恵みが与えられているかもしれない、それを探し続ける努力が必要なんだ、そう思いました。そして学生の皆さんを迎え入れる、その迎え入れる立場である私は、今この時、10年20年後学生の皆さんがあの時代の学生でよかった、そう思えるように素晴らしいものを用意して学校生活を皆さんと共に過ごせることができるように何かを準備したい、そう思いました。今までのような環境や学生生活を提供できないのであれば、それよりももっと素晴らしいものを受け入れる側は準備しなければいけない、それを考えて作り出さなければいけない、そう思いました。ただ今の私はそう思っているだけで、正直何をすればいいのか分かりません。ただ祈ることしかできない自分にもどかしさを感じています。コロナの時代だからあんなに素晴らしい留場生活を送ることができた。今の私は10年後20年後の皆さんがそう振り返ることができるように何ができるか一生懸命考えています。おそらく先生方も職員の方々も同じだと思います。失ったものが大きいから、それ以上に素晴らしいものを私たちが学生の皆さんに与えることができるかどうか悩み、苦しみ、そして努力をしている。今私たちが過ごしている留場学院はそういう姿勢で毎日を生きていると思います。確かに学校の中はとても寂しいです。毎年であれば体育館で学生が空き時間遊んでいたり、中庭でバレエをしていたり、昼食を食べていたり、ラウンジからはたくさんのピアノの音が聞こえたり、でも今日は違いました。私が見た時はたった一人学生が食堂でパソコンと向き合っていました。学内から学生の楽しそうな笑い声も聞こえません。でもきっとそうではない、今だからこそ感じられる恵みがあるのではないでしょうか。それが何か今の私にも正直わかりません。でもだからこそ失ったからかわいそうではなく、今このような状況にこそ大きな喜びを見出す必要があると思います。今日私たちが読んだフィリピの手紙、それを書いたのはパウロという人です。 彼はこう言いました。私はすべてを失った。でも今はその失ったものよりももっともっと素晴らしいものを私は知ることができたから幸せなんだ。今まで自分が手にしていたものなんて知ったものから考えるとゴミ同然だ。そう言いました。ペトロは、パウロはユダヤ教のエリートでした。地位も名誉もお金もあった。でもそれを全部捨ててイエス・キリストに従うことを決断した。そのことによって彼は全てを失いました。失っただけではなく、むしろマイナスになりました。尊敬される立場から軽蔑される立場に、迫害する立場から迫害される立場に変わりました。それでも彼は今が幸せなんだと言いました。彼には失ったものを後悔するよりも今自分に与えられているものに目を向け、それに喜びを感じる力がありました。私たちにもその力が必要です。コロナで多くのものを失った。でももしかしたら多くのものを今手にしているかもしれない。手にしているに違いありません。それが何か今はわからないだけです。私たちが得たものを探すことはとても難しいかもしれません。でもだからこそ祈りと心を合わせて、私たちが失ったものよりも素晴らしいものを共に探し続けていきたいと思います。一緒に宝探しの毎日を過ごすことができたら、そう心から思っています。